それでは御言葉をお読みいたします。ローマ人への手紙の6章の1節から11節を共にお読みいたします。ローマ人への手紙の1節。それではどういうことになりますか。恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに釣り合わされて、キリストの死と同じようになっているなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷ではなくなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです。もし私たちがキリストと共に死んだのであればキリストと共に生きることになると信じます。キリストは死者の中からよみがえってもはや死ぬことはなく、死はもはやキリストを支配しないことを私たちは知っています。なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるだからです。このようにあなた方も自分は罪に対して死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。それでは国村牧師にバプテスマと聖餐の祝福という題目でメッセージを取り継いでいただきます。
今日はバプテスマと聖餐の祝福というタイトルで御言葉を述べ伝えてさせていただきたいと思いますけれども、このバプテスマと聖餐というのは教会では聖霊典と呼ばれるものなんですね。でこの聖霊典というこの儀式は非常に重要な儀式です。なぜ重要な儀式であるのかというと、イエス様ご自身がこのことをするようにおっしゃったからなんですね。イエス様ご自身がこのバプテスマを受けられましたし、またイエス様ご自身が聖餐式をなさって、そしてこれを行うようにとそのようにおっしゃったからです。ですからものすごく洗礼、また聖餐、この二つの式は深い意味があります。バプテスマというのは知らないで受ける人がすごく多いのではないかと私は思うんですね。バプテスマがどういう意味なのか、あるいは誤解して洗礼を受けた人もいらっしゃるかもしれません。洗礼を受けるということで私は救われるんだと、そういうふうに洗礼を受けることが自分の救いのための条件だと、そのように思って洗礼を受けた方もいらっしゃるかもしれません。日本で本田浩二という巡回伝道者がいらっしゃったんですけども、多分20世紀の中で神様が日本で巡回伝道者として、一番用いられた方ではないかと私は個人的に思うんですけども、でその本田浩二という人は北陸の方の出身 で高校生の頃に教会に行くと綺麗な女の子たちがいっぱい来ているから教会に行きませんかと、そういうふうに友達に誘われたようなんですね。あ、綺麗な女性がいるんだったら自分も教会に行きたいと思って行ったところが、教会の中で行っている、英会話スクールのようなものだったわけです。英語を覚えたいというそういう気持ちは全くなくてですね、綺麗な女の子に会いたいという、高校生ですからそういう動機を持って教会に行きました。で教会ですから神様の言葉を聞いたりしながら、その人の家は商売をやっていて、でそのお父さんの目を盗んでこっそりとその売り上げたお金をですね、自分の財布懐に入れる、盗んでいたんですね。でまた学校の方では会計の仕事をしていて、 まあ、パンとかそういうものを売っていたわけですけども、その売ったお金をごまかして、で友達と映画を見に行ったりとか、まあ、そういうような生活をしていた時に、それが自分にとって罪だときっとそれなりに思ったんでしょうね。で高校卒業する前にその通っていた教会でバプテスマ洗礼を受けて、でそれから東京の方へと上京してきたようです。で東京の方で生活をしている中で、銀座教会というその教会、今でもありますけども、その教会の夜の水曜の祈祷会だったと思うんですけども、その祈祷会に出ていた時に、自分は救われてないとそこではっきりと分かったんですね。もう自分はすでに高校生の時にバプテスマ洗礼は受けていたけれども、ああ私は救われてなかったと、その銀座教会の祈祷会の中で信仰を持ったんですね。ですから儀式としてバプテスマ洗礼を受けていても、まだ救われてないという、そういうこともあり得るわけですね。その洗礼を受ける前に、その洗礼をすでに受けたので救われてないということが分かったから、じゃあもう一度バプテスマを受け直すことが必要なのかというと、それはいらないんですね。もうバプテスマっていうのは一回受ければもうそれでいいんです。どこの教会であっても、聖書66巻が誤りのない神様の言葉ですという、その信仰告白に立っている教会ですね。イエス様がキリストですという、その信仰告白に立っている教会であれば、どこで洗礼を受けたとしてもそれはもう一生一回でいいんですね。で聖餐というのは、今度は何度でも繰り返し聖餐を受けることができるんです。で毎週聖餐式をしている、そういう教会もあるかもしれませんし、毎月やっている教会もあるかもしれません。今この教会では年に2回ぐらいですけども、それは自由にですね、主の死を告げ知らせる、それが聖餐の目的なんですね。私たちはパンとブドウ酒を飲みます、食べて飲みますけれども、これをするということは、キリストが十字架で死んでくださったという、この出来事を伝えるための聖餐式なんです。ですから私を覚えてこれを行いなさいとイエス様がおっしゃいました。それでまず第一番目に、バプテスマの意味ですね。バプテスマというのは何かというと、創世記の三章の問題、この創世記三章がどういう問題があるのか、この創世記三章で最初の人アダムとエバが神様との契約を破って、善悪の知識の木の実を取って食べたら死ぬと神様がおっしゃっておられたのにもかかわらず、悪魔に騙されて取って食べてしまいました。その結果、一人の人によって罪が入り、そして罪が全人類に死によって広がったってありますね。全ての人が罪と死の原理の中に閉じ込められるようになってしまいました。そして人間を騙して神様から引き離したサタン、この三つの人間は奴隷になってしまったということです。実感できないかもしれないですけども、私が罪人であること、私はこれは分かりますね。死ななければいけない。しかし死が問題ではなくて、死後の問題があるんですね。死んで全部消えてしまうならば、それは何も問題はないですけども、しかし人間は神の形に作られた霊的な存在なので、神様から離れて悪魔に支配された、その結果この悪魔サタンと一緒に永遠に火と硫黄の池で苦しみを受けると黙示録の中に書かれています。ですからこの創世記三章の問題が全世界に広がって、私と皆さんはこのアダムとエバの子孫ですから、創世記三章の問題が解決しなければならないんですけども、 どんなに頑張ってもですね、これは霊的な問題ですから解決しませんし、どの宗教に救いを求めたとしても、その宗教自体が神様から離れた人間が考え出したものであり、そして宗教の本質は悪霊と交わってこの悪魔を礼拝することですから、解決するはずがないわけですね。それで神様がこの問題の解決を約束してくださいました。これを福音というんですね。良い知らせです。ものすごい素晴らしい知らせです。それは創世記の3章15節、女の子孫を使わすということです。この女の子孫が来たならば、蛇、サタンの頭を踏み砕く誠の王としての働きが成し遂げられます。そして出エジプト記の3章の8節にありますように、地の生贄を捧げると、この罪の問題が解決するためには血が流されなければならないために、動物の血ではなく罪のない人間ですね、その方の血が流されることによって、私たち全ての人間の罪の問題が解決します。罪の問題が解決すると、呪いと災いが全て過ぎ去っていきます。そのことを成し遂げるために、イザヤ書の7章の14節で予言されたように、処女が身ごもって男の子を産みます。その名をインマネルとつけなさい。一人の人アダムによって罪が入ったために、人間によっては解決しないために、第二のアダムというか最後のアダムとなる方が天からこの地上に来られて、言葉は肉体を持って来てくださって、その方が全てのこの創世記3章の問題、私たちが実感できないような問題までも全て解決してくださるということが約束されました。このことを解決するために来てくださった方がイエスと名前が付けられました。イエス様がキリストとして誠の王の働き、そして誠の大祭司の働き、罪の問題ですね、神から離れた私たちの問題に対して誠の預言者として神様に出会う道を開いてくださいました。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父のもとに行くことはできませんと、イエス様がキリストであることを信じて心の中に受け入れたときに何が起こるのかというと、キリストと一体となるということですね。一つになるということです。聖書の御言葉で言うと、継ぎ合わされるとあります。継ぎ合わされるわけですね。キリストと私がどのようにして継ぎ合わされるのかというと、キリストが十字架で死なれたわけですけれども、キリストが死なれただけではなく、そこに一緒に私も十字架につけられて死にましたと。洗礼を受ける、バプテスマを受けるということは、キリストが十字架で死んでくださいましたけれども、そこに私もつけられていたということを信じることですね。普通十字架を見るときに、イエス様が身代わりとなって死んでくださった、これが十字架を見るときの最初の信仰です。しかしよくよく見てみると、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っていますと。キリストがつけられただけではなく、私もそこにつけられたと、この信仰ですね。で、キリストが死者の中から3日目に復活されたように、それはキリストだけが復活したのではなくて、私も死者の中からよみがえったということですね。これが一体になったということです。十字架につけられたキリストと私が一体であるならば、キリストはよみがえられたわけですから、継ぎ合わされた私たちも自動的に命にあって新しい歩みをする、永遠の命が与えられて、そして サタンから解放され、罪から解放され、死から解放されるので、私には問題は何もない。バプテスマを受けるということはものすごいその深い意味があるわけです。しかし、ほとんどの人は洗礼、バプテスマを受けるんですけども、その受けた時には、このような意味があるというところまではなかなか理解できなくて、後になってメッセージを聞いたり、聖書を読んでみると、ああ、洗礼っていうのはこういう式だったんだと気づくわけですね。で、気づけばそれはすごく感謝のことだと思うんです。ああ、私は洗礼を受けたから救われたんだと、そう思っているっていうことは全くその洗礼の意味が分かってないっていうことです。洗礼は儀式ですけれども、その儀式の背後にあるところの深い神様の御心があるわけです。そのバプテスマを受ける時にですね、このことが全部分かって受けてくださったら一番感謝なんですけども、しかし後々でもいいと思うんですね。ああ、本当に私はキリストと今継ぎ合わされているんだと、十字架を見る時にですね、私は死んだんだと、ガラテヤ 2-20 のようにですね、私はキリストと共に死にました、もはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるというその御言葉がバプテスマで成就していく、これが洗礼の意味です。二つ目には生産式の意味ですね。なぜ生産式が必要なのでしょうか。これは創世記3章で始まったこの奴隷という問題があります。自分が罪の奴隷、死の奴隷、サタンの奴隷であったということを気づくことが、これが神様の恵みなんですね。実感できないサタンが存在しているとか、自分が聖書で言っている罪、それは神の言葉を破るということです。何か悪いことをしたというレベルの罪ではなくて、神様の言葉から離れるということが罪ですから、もともと神様の言葉もわからない、神様もわからない、サタン、悪魔もわからない、悪霊もわからない、御使いもわからない、霊的に死んでいたということはどういう状態だったのかというと、エジプトでパロという王様の奴隷でした。このパロが悪魔、サタンを意味しているんですね。この世の支配者、今も目には見えませんけれども、この世界は悪魔、サタンが支配しています。そして私たち人間はエジプトですね、これがこの世の中を意味しています。この世の流れに流されて、私たちは生きていく以外に他に道が分かりませんでした。自分はこのような状態だったんだということが分かると、神様はこの民にまず古い契約を与えてくださいました。それが何かというと、ここから逃れるために羊の血を自分の家のその門柱と鴨居に塗りなさいということです。奴隷としてエジプトにいたイスラエルの民が、その奴隷としてエジプトに住んでいたわけです。自分たちの家があるんですね。その自分たちの家の玄関、その入り口とその門柱ですね、鴨居、そこに羊を殺して、その血を流して、その血を塗りなさいと。ですからそれぞれの家に赤い、まあ、色が見えるわけですね。神様がそのやってきて、この血を見たときに全ての裁き、審判、呪いと災いを過ぎ越していくというのがこの羊の血の意味です。しかしエジプトのこの人々はこの契約を信じなかったですね。この契約がわからなかった。それでその家にいた全てのウイゴはその夜のうちに全員が死んでいったんですね。災いと呪いが望んでいく、そこから逃れる道はただ一つ、羊の血を塗ること。そしてエジプトの奴隷から救い出された民は荒野に入って、神様が 幕屋を作りなさいと。これは移動式の礼拝を捧げる場所ですね。天幕、テントで作られるわけです。で、旅をするときに、まあ、この幕屋も移動していくわけです。それは神様がここにおられる。そこの幕屋には聖所と至聖所があって、至聖所には契約の箱が収められている。この幕屋で儀式を行う、その働きをするのがアロンをはじめ大祭司として選ばれている人。この大祭司が地の生贄を神様の前に捧げる、そのような働きをします。ですから古い契約の中にもこの血が流されていました。しかしこれはあくまでも雛形であって、模型であって、本当の契約は新しい契約です。イエス様が最後に十字架につけられる前に弟子たちを呼んでですね、そしていわゆる最後の晩餐と呼ばれるその食事をしたことが聖書に書かれています。その時にイエス様がまずパンを取ってですね、昔はこの一つのパンですね、そのパンをちぎって分けていくんですね。ですからこのパンは私の体ですというおっしゃいました。そしてその次に杯を取ってですね、でその杯の中にはブドウ酒が入っているんです。赤いブドウ酒ですね。これは私の契約の血ですとおっしゃいました。あなた方はこのパンを食べてこの杯を飲むたびに私のことを覚えなさい、記念しなさいと。繰り返しこのことをするときにキリストが私のために十字架で死んでくださった、その十字架につけられた体がパンであり流された血が杯なんだということを忘れないようにということです。で、これを記念するということですね。ですからそれを見るとですね、いつも思い出すことができます。で、私は結婚した時にもう三十数年に前にのことですけども、三十数年間ですね、もうほとんど三十年前のものって何もないんですけれども、ただ一つだけ結婚の時に記念としていただいた時計があるんですね。で、その時計の中に刻み込まれてるんですね。私の名前と妻の名前が刻み込まれて、そして愛は永遠という、ラブはフォーエバーというような英語でですね、刻み込まれている記念として時計をくださった方がいらっしゃるんです。ほとんどのものは30年の間にもう全てなくなってますけども、その記念としていただいた時計だけが今残ってるんですね。で、壊れないんですね。一度も壊れないで、ずっと未だに電池さえ変えれば動き続けてるんですね。ですから忘れないですね。その時計を見るたびに、これは私たちの結婚のための記念なんだと。同じようにこの今から皆さんがこのパンを食べて、そしてブドウ酒、まあお酒ではないんですけども飲むときに、あ、キリストが私のために十字架で死んでくださったんだ、この死は創世記3章の問題をすべて解決してくださったんだ、だから私には問題がないんだと。もし問題が残っていたならば、キリストは全ての問題の解決者とは言えないですね。そうすると他の救い主が必要になるわけです。そうすると異端が出てくるんですね。そこでイエス様以外にキリストが出てくるんです。ですからそれは全て異端であって、イエス様がキリストであって全ての問題を十字架の上で終わらせてくださいました。その死を記念するんですね。そしてそれは伝道と宣教なんです。主の死を述べ伝えるためですと。聖餐のこの式を未信者である方は 預かることができませんから見るしかないんですね。そして何をしているんだろうと、あのパンをどうして食べているんだろうと、あの杯をどうして飲んでいるんだろうと、当然疑問に思うようになるわけですね。何ですかそのパンは、何ですかその杯はと、主の十字架の死をそこで告げ知らせるわけですね。これはあなたのためにキリストが十字架で死んでくださった体を意味するパンです。この杯はキリストが血を流してくださって全ての罪の許しを与えてくださり、この世からサタンから罪から完全に地獄から解放してくださった儀式なんですと。素晴らしい聖餐の意味があるんです。ですからこれは繰り返し繰り返し聖餐に預かることができます。バプテスマはただ一度ですけども、聖餐は何度でも繰り返し祝福に預かることができます。イエス様をキリストとして信じたこの祝福は、神様の子供になったということです。どうすれば神様の子供になることができるのか、これはただ信仰の原理ですね。ローマ人への手紙の3章の27節にありますように、行いによるのではありません、信仰の原理です。行いの原理によって救われるのではありません、イエス様を信じる信仰によって救われます。そして信仰によって救われたならば、今度は御霊の原理が働くようになります。ローマ人への手紙の8章の2節、かつては罪と死の原理に支配されていましたけれども、命の御霊の原理に移されます。そして神の子供は恵みの原理の中で生きるようになります。ローマ人への手紙の11章の6節にありますように、私たちは神様の恵みによって救われたものですね。行いによるのではない、ただ恵みによるのです。誰も誇ることのないためです。これは神様が世界を創造される前からご自分の子供にしようと選んでくださったということがこの背後にあるんですね。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、と。私たちは自分の信仰で神様を選ぼうとすると宗教に行ってしまうんですね。サタンの支配の中で、さまざまなこの世のいろんな宗教の中に私たちは自動的に行ってしまいます。ですから神様の方から私たちを選んでくださらなければ、誰もイエス様がキリストであるというこの信仰の告白はできません。昨日告別式が行われて、でそこで いろんな話があったんですけども、 あなたは誰々さんにこの福音を聞くように働きかけてくださったので、本当にあなたがしたことは伝道の良い働きだったですね、ということをおっしゃった人がいたんですね。でその働きかけてくださった方が信じて受け入れたということは、本当に神様からその人は選ばれていたんですね、と。拒む人もいるのにもかかわらず受け入れたということは、神様の恵みがないと信じることができない。本当に恵みを受けて神様から選ばれたかどうかということは伝えてみないとわからないですね、というようにですね、その方がおっしゃっていたんですね。伝道と宣教というのはなぜするのか、それは誰がこの恵みを受けて選ばれているのか、私たちにはわからないんですね。ですからイエス様がキリストですと正確に福音を伝えていくと、永遠の命に選ばれていた人たちは皆この信仰の原理に入っていくようになるんですね。これは私たちの力でも何でもないですね。上手に話せたとか一切関係ないです。熱心に伝道したとか、そんなことも全く関係ないですね。自分の人格が清かったとか、そんなことも関係ないです。騙されてしまうと、自分はあんまり祈ってないから伝道はできないとか、私は罪深いから伝道はできないとか、何か自分の原因で伝道ができないというように騙されている人がいるんですけども、しかし 救いはすべて神の恵みであり、信仰も神様が与えてくださる、イエスによって与えられる信仰とあるんですね。信仰は自分で持ったようですけれども、実は神様が与えてくださった。だから神様との子供となれたということは本当に祝福であり特権なんです。神様がご自分の子供としてくださったら、絶対に見捨てたり見放したりなさいません。人間であるとですね、自分の子供を産んで、そして自分の子供がその願ったようにですね、成長してくれない、親不孝なものであるとか、いろいろ自分の気に入らないことをやってるということを思うとですね、もう見捨ててしまいますね。感動だと、お前なんか子供でもない、出ていけとですね、簡単に言えますよね。自分にちゃんと従ってくれれば可愛がるんですけども、反抗したりですね、悪いことばっかりしていくと、もう見放してしまいます。しかし神様は、神の子供がどんなに反抗したりですね、どんなに離れていこうとしても、絶対に見捨てたり見放したりしないんです。だから神様の子供になったということは、もう本当に安心していいんですね。最後のゴールまでですね、信仰の完成まで神様は導いてくださいます。それは礼拝を通してですね、礼拝を捧げるときに、私たちがこれからどこに向かうのか、その方向ですね。羊っていうのは自分勝手な道に向かっていって、間違った方についていく場合がいるんですね。偽の羊飼いが来ると、ヤギのようなものが来ると、悪いものが来るとですね、その偽の羊飼いの方へと騙されてついていってしまう、そういう弱さがあるんです。ですから私たちは自分だけで一人で信仰生活をしようと思うのは、ちょっと思い上がりっていうか高ぶりなんですね。私は一人で大丈夫だと、教会行かなくても大丈夫だと、その無教会という主義に入ってしまう人もいるんですけども、聖書で神様が教会のことをすごく大事におっしゃってるんですね。なぜかというと、私がこの岩の上に私の教会を建てるとイエス様がおっしゃったわけですから、この教会で礼拝を捧げるということは非常に重要なことです。先ほども一部礼拝でお話ししましたけども、今週元旦祈祷会が持たれます。水木金とですね、この礼拝のメッセージは今年1年間の私たちが行くべき方向を私たちに教えるための御言葉ですから、ぜひその3日間の礼拝に来ていただいて、あ、こちらに向かうんだなという、その方向を礼拝を通して知っていただきたいんですね。で、神様はまた目に見えない御使いを使わせてくださいます。私たちがイエス様の名前で祈りを捧げるときに、この御使いが御座にこの祈りを届けて、そしてまたその御使いが私たちのもとへと祈りの答えを持ってきてくれます。ですから目に見えない御使いが背後に存在しています。そして神様は御言葉によって一人一人を養って、そして導いてくださいます。最後に、神の子供には必ず祈りの答えが来ます。 100% ですね。 100% 祈りは答えられます。なぜかというと、祈り自体が自分の声のようですけれども、御霊によって阿爸父よと、この阿爸父と神様に呼びかける、その呼びかけも自分から出ているようであっても、御霊が私たちの内側に内住してくださって、天のお父様と、私を愛し私をご自分の子供にしようと愛を持って選んでくださったお父さんと呼びかけるわけです。そして御霊が御霊の思い、私たち人間は神様がどんなことを計画しているか考えているか分かりません。天が地よりはるかに高いように、私の思いはあなた方と違うと、 そのようにですね、私たちはあんまりにも世の中のこと、低いレベルのことを思いますけれども、しかし御霊が私たちのうちに働いてくださって、神様の御心、神様のご計画が何であるのかを悟ることができるようにしてくださいます。そしてこの御霊が、取りなしてくださる。すべての生徒のためにですね、どのようになることを取りなしてくださるのかというと、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人のためには、神がすべてのことを働かせて益となるように働いてくださるのですと、この約束ですね。だから祈りは皆さんが益となるように、自分がこれが益であると思う益もあると思うんですけども、それを超えた益ですね、神様から見て皆さんにとって、神の子供にとって一番いい、そういう答えを与えてくださるというのが神の子供の祝福です。ですから私たちは祈るときに思ったように答えられないこともあるかもしれませんけども、すべては聞かれている、そしてすべては答えとして神様が必ず与えてくださる、そして良い答えを持って臨んでくださる、この祝福を味わう皆さんお一人お一人となりますように、主の皆で祝福をお祈りいたします。父なる神様、恵みを感謝をいたします。私たちが神様の恵みによって洗礼バプテスマを受けることができました。本当に感謝をします。また今日、またこれまでも聖餐に預かってきました。イエス様が十字架の上で釘付けられた体とその流された血を覚えて心から感謝をいたします。今日もこの素晴らしい聖餐の恵みに預かるお一人お一人となりますように、主に感謝の献金を捧げいたします。主が受け入れてくださり、日本の福音家、世界の福音家のために用いてくださいますように、イエス様の名前によって感謝とともにお祈りいたします。アーメン。